ください。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田としはるです。なんとなくちょっと蒸し暑い日が出てきたかなという気がするんですよね、
は
い、
そうですね。
来月に入りますと梅雨のシーズンに入ります。
で梅雨か、
あの走り梅雨という言葉があるんですが、まあ、大体これくらいの時期にちょっと長雨が続いたりしますから、
はい、
またちょっと鬱陶しい季節がやってくるのかなというふうに思いますよね。
いや
まあ、これが本音やと思いますけどね、洗濯もどうしようかなとかね
洗濯もね、はい、もう雨降りのお出かけが一番嫌やな
っていうことになりますよね、
はい、
特に視覚障害者の皆さんは白杖を持って出かけますから、傘と白杖ですから、これなかなか大変ですよね。
大変ですね、うん、どうしても2人で歩くでしょ。
はいはいはいはい、
だからあのカッパ着たりとかしないと、
はい、濡れますよね。
濡れるでしょ。
だから視覚障害者の皆さんにとって雨降りの、まあ、外へ出るということはなかなか大変なところがあったりするんでしょうね、
うん、もう出る前からもうテンション下がる。
下がるんだ
よ。
へー、雨か
雨かって行きたくないよねっていうところに行っちゃうんで。
そうなんですよね、うん、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はマスコミの方をお迎えしております、
はい、
毎日新聞論説委員兼電磁毎日の記者でいらっしゃいます佐紀彩人さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
佐紀さんには何度かこの番組にはね登場していただいておりまして、はい、今日もよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
さあその電磁毎日っていう今新聞のご紹介をいたしましたけれども、そこの記者をやっていらっしゃるということですが、一般の毎日新聞とは違うんですよね。
そうですね、あの電磁毎日の中に記者がおりまして、独自にまあ取材した、記事をあの多くをほとんどは掲載しています。
ということはこれは視覚障害者向けの記事と考えたらいいんでしょうか。
そうですね、視覚障害を中心にした、まあ、文化とか教育とか福祉とかそういった問題を取り上げています。
あの佐紀さんの他に記者って何人かいらっしゃるんですか。
現在あの東京に駐在の記者があの目の見える記者が一人おりまして、関西大阪の方には私含めて4人おるんですけれど、まあ、この4月に全盲の記者が1人入りましたので、全盲の記者が2人になりました。
ああそうなんですね。まあ、佐紀さんは目がご不自由でいらっしゃるわけです、
はい、
今現在は全盲でいらっしゃいますか。
そうですね、全く光も分かりません、
はい。この展示毎日というのを今日持ってきてくださいました、
はい、
これは毎日出てるんですか。
いや、あの週刊の新聞でして A4 サイズで展示60ページなんですけれど、火曜日に展示のものが出まして、その2日後の木曜日に目で見るですね活字版というのが出ています。
なるほど、週1出る新聞ということでよろしいですか。
そうですね、
はい。これ展示版なんですがここにあるんですが、もう、まあ、全部展示になってます、文字は一文字も書かれていないという状態ですよね。でもう一つの、まあ、実際に文字版になっている、まあ、普通の新聞というふうに考えていら、くださったらいいかなと思うんですけれども、これは、まあ、 健常者の方でもすごく分かりやすい新聞になっております。全部で12ページにわたる新聞です。週1回発行でもなかなかこれ記事集めるの大変じゃないですか。
そうですね、視覚障害にあの中心にの記事ですから、あの一般の、ね、話題よりもより、ね、あの限られてきますし、かつ読んでいる方が小学生の方から本当に80代の方まで多くいらっしゃいますので、
なるほど、
そういったところがなかなか、ね、難しいところでもあります。
なるほどね。歴史ある新聞というふうにお伺いしましたが、これいつ頃から発行してはるんですか。
そうですね、1922年の大正11年になりますので、あの5月の11日に創刊しました。今年で102年目になります。
すごいですね。
はい、で、はあ、この大正時代というのは翌年に関東大震災があったような年 で、
そうです、
まさしくラジオ放送もまだ始まっていなかったような時代です。
その時代からこの展示、はい、でね、展示にその時代から発行、いわゆる視覚障害者の皆さんへ向けてという発想はどっから出てきたんですかね。
そうですね、あのもともとですね、あの母体になるような新聞がまああったんですけれど、はい、あのそういった時にあの毎日新聞社がですね、創刊50周年の記念事業をですね募集をしまして、その時に毎日新聞の中の一人の記者がですね、あのイギリスに渡った際に現地にいてる、日本人のですね弱視の視覚障害者の人から、あの毎日新聞で展示の新聞を出したらどうかという提案を受けまして、でそれを日本に持ち帰って50周年の記念、の企画としてあの提案したところ、当時の社長さんがええことやということで、儲け関係ないということで始められたという経緯があります。
えらい、本当にその時の社長さんえらい、だって他の新聞社でこの展示なんとかって出してる新聞社ってあるんですか。
今現在はですね、あのないんですね、大手の新聞で。ただあの、はい、一時期読売新聞さんがですね、はい、展示読売というものを出しておられて、これ日刊だったんですけれど、
日刊で、
でもあの数年でちょっとなくなってしまいまして、現在は毎日新聞だけになっています。
はい、読者でどれぐらいいらっしゃるんですか。
これがねちょっと秘密になっておりまして。
あ、秘密です。そうですか。これは新聞社は秘密ですから、ね、言えないんですよね。
でもあのおそらく展示で発行されているもので、うん、一番多くの方にですね呼んでいただいているのではないかなというふうには思っております。
なるほど、まあ、この番組も視覚障害者用の情報を出させていただいているというところで、はい、なんかあのすごく親戚関係
そうですね、あの展示のものもありますし、あの月1回になりますけど音声版デイジーで作ったものも出ておりますので、はい、音でも届けています。
なるほど、あの佐紀さん、そのうちこの番組があるということも新聞で取り上げてもらえませんか。
はい、ぜひともあのよろしくお願いいたします。
すごいアピールしてます。
これはもうものすごく近いところにあるという ね、
うね、
なんか親戚関係かなと勝手に思ってます、ね、
そうです
ね、一つよろしくお願いします。さあ、実際に記者もやっていらっしゃるということなんですけれども、はい、その記者活動というのはどんなふうにやっていらっしゃるんですか。
そうですね、ほとんどの取材が一人であの取材先に行くんですけれど、私というか展示毎日の取り上げる記事というのは事件とか事故の記事というのはそれほどありませんので、まあ、そういったところで私全盲で一人で行きます。大体の日本全国47都道府県の半分ぐらいですね、一人で西は長崎から東は栃木までですかね、一人で取材に来ました。あのなぜよくね一人でどうして行くんですかと言われるんですけれど、まあ、一人で向かうことでその道中でねいろんな人との出会いがあって、まあ、それがあの記事とかコラムのネタになることもありますし、取材先で私が一人で行くことによって私とその取材先の方との直接のやり取りがねできるんですよね、うん、おそらくあのアシスタントの方とかが一緒になると、まあ、その方に分かるように説明されたりとかですね、
なるほど、
私こうのけて話される場合があるんですけど、私だけが行くことによって私が分からないと記事が書けないので、いろんなものを触らせてもらったりとか体験させてもらったりするということがあります。
それはあるでしょうね、はい、今のお話聞いてて、うん、なるほどなって思いました、
はい、
で、まあ、全国行きはるんですがお一人ということで、
はい、
白杖を一本で行かれるわけでしょ
う。そうですね、私があの中学時代から白い杖と展示の読み書きをやっておりますので、白杖一本であの行きます。まあ、駅の、ね、方に今お願いをするとあの新幹線でも乗せていただいて、まあ、東京駅については迎えに来ていただいて山手線の乗り換えとかもやっていただけますので、近くの駅まではですねほぼほぼねそういったリレー形式で訪れることができますし、まあ、現地に着きましたらですね印刷してもらったりスマホのですね地図などを見せて、まあ、人を捕まえながらこうたどり着くというところが大きいですね、
はあ、そういう意味ではもういろんな意味で 変わってきてるというか、皆さんの手助けをしていただける時代になったかなという気はしないでもないんですが。
そうなんですよ。実は私がいろんなところに動けるということは、それだけ社会がですね、視覚障害者が一人で歩けるようにいろんな方がね、こう支援していただいている社会に近づいてるなっていうことをね、うん、まさしく実感して、それだからこそ私の記事も成り立っているということもあると思います。
そういうことなんですよね。さあ今日はね、今の話を受けてではないんですが、いやまだまだだというところがあるようなんです。この4月1日から障害者への合理的配慮という一つの法律が出来上がったというふうにお伺いしてます。もう一回言います。障害者への合理的配慮っていう、ちょっとこの言葉の意味合いというのはどういうものかっていうのは、その奥が分かりづらいところがあるんですが、これってどういうもんなんですか？
そうですね、2016年に障害者差別解消法という法律が、まあ、施行っていうか実際にですね動き出したんですね。
これが2016年にそういう法律がスタートしたわけですね。
そうなんですね。で、その後ですね、2021年にこの法律が改正されまして、はい、で、その時にですね、民間のですね、事業者に対して、障害者に対していろんなですね、支援とかですね、配慮をしなさいよ、それが義務化しましょうよということがですね、決まりまして、うん、で、そのですね、施行、まあ、実際に始まったのがですね、今年の4月、2024年の4月からになります。
なるほど。
で、一方ですね、いわゆる国とか自治体とか、そういったところは以前からですね義務だったんですけれど、まあ、この度ですね、民間もそういった義務の対象になったということで、まあ、例えば企業だけではなくて NPO であったりとか学校であったりとかボランティア団体とかですね、そういったところも対象になります、
うん、もっと言いますと、具体的にどういう配慮、どういうようなことが条件になってくるわけですか？
例えばですね、視覚障害の方ですと、会場でですね、講演会を聞くような時とか、まあ、研修を受けられる時に、まあ、出入り口に近いですね席を確保してもらうとかですね、はあ、あるいは聴覚障害の方、耳が聞こえにくい聞こえない方のためには、飲食店で、筆談のですね書いてこうやり取りできるための筆談用のボードを用意するとかですね、はあはあ、あるいは車椅子の方が入店された時に、その車椅子の方が物をちょっと取ってくださいと言われたらですね、店員の方が取るとかですね、うん、そういったような内容になります。
でも今の話聞いてたら普通にできないことはないやろうなと。
そうなんですよね。
もう本当に別に普通にやろうと思ったら、別にそんな法律で縛られることなく、こう気持ち的にはできるだろうなというような私は印象を受けたんです
が。そうなんですよね、まあ、ただ今回の法律はそういったですね、優しさとか思いやりではなくて、そういったことも法律としてですね保障しましょうということと、まあ、今簡単なことをですね申し上げましたけど、やはりね、例えば見下したこう発言とか対応されたりとか、
差別的な発言ですね、
はい、うん、あるいはですね、車椅子の方とか盲導犬使っていらっしゃる方が入店とかですね利用を拒否されるような事例もありますので、
はい、これはまだ未だに絶えないと聞いてますが。
そうなんですよね、うん、こういった時のものも解消しなさいということになっています、
う
ん、
解消しなさいということは、つまり盲導犬で入ります、はい、お店に入ります、はい、どか食堂とかレストランに入ります、はい、入った時点で断られた場合というのは、はいはい、これは何らかのその店側の配慮をしなければならないことになってるわけですか？
そうなんですね。で、これもですね、障害者本人から申し出があった場合ということと、あと まあ、今回で店側に過重な負担ですね。まあ、例えば費用的な負担かかるとか、まあ、そういった一定のですね、負担かかる場合には、やむを得ないとは言ってるんですけれど、とはいうものの、受け入れをしなさいということになると思います。
そのお金的にかかる負担って、具体的にどういうものがあるんですか？
そうですね、まあ、具体的に金額的には難しいですけど、まあ、例えば何ですかね、工事を、例えば車椅子の方の場合ですと、
はいはい、
まあ簡易的なね、
段差があったりする、
そうです、段差があったりすると、うんうん、スローパーをですね、スローパーをこう用意したりとか、うん、ね、ちょっとお手伝いしたりとか、うん、というのはいいけれど、うん、まあ、そこにちょっとエレベーターをつけてほしいとかですね、うん、そういったことになると、それは今のところ義務ではなっていないので、いや、まあ、
そうでしょうね、エレベーターになるとちょっとね、
あとね、特に知っていただきたいのは、この障害者というのが、障害者手帳を持った方に限らず、本人がそのいろんなですね、体なり心身のところで、困りごとを抱えていらっしゃる、困難を抱えていらっしゃる方、すべてを対象にした法律だということがあります。
障害者手帳を持ってる人が対象その人だけではないないです、ね、ということなんですね、
はい、
いやこの話聞いてましたら私の中ではまあその優しさが法律になったっていう感覚なんですが、はい、いやそういう範囲であれば優しさえあればいいのかなと思うんですが、なかなかそうは簡単にはいかないという事情があるんでしょうね。
そうですね。でも私の願いとしてはその先のところですね、うん、もう少し環境整備と言いますけれど、うんはい、まあ個人的な個々の対応だけではなくて、皆さんがですね利用できるような、まあ、整備、まあ、どこに行ってもですね、うん展示の資料があったりとか、拡大の資料があったりとか、うんね、どこの、飲食店であっても車椅子盲導犬が入れるような社会につながるまず一歩というところかなというのを考えています。
ここまで来てまだ第一歩かなっていうのはどうかなというふうにも、はい、ちょっと思ったりもしますが、実際に、まあ、この改正障害者差別解消法というのが施行されまして、まあ、具体的な合理的配慮を行われた事例みたいなあったりするんですか。
はい、そうですね、具体的な事例といいますか、うん、内閣府の方でですね、はい、そういった事例集というのをですね挙げておりまして、まあ、ホームページなどで引けると思うんですけれど、うんまあ、その中に先ほど申し上げたような、まあ、会場の席を考えるとかですね、はあ、聴覚障害の、コミュニケーションボードを作るとかですね、うんまあ、そういったところが書いてありますので、ぜひともホームページ見に行っていただければより具体的にイメージもできると思います。
で、さきさんからちょっと話がありましたけど、これは、障害者の方からなんかこう訴え出ないと先に進まない形になるわけですか。
はい、そうなんですよ。障害者自身の方からやはりですね配慮してほしいということを申し出ることが、まあ、原則ではあります。まあ、ただ非常に意識もですね、企業内の意識も高くなってきているので、合理的配慮を踏まえた、まあ、営業とかですねサービスを考え出しているような向きもあるとは思います。
これどこに言うんですか。
これはその、サービスを利用したりとかする際に、その相手方に言うという形になりますね。
相手方に直接訴えるという形になるわけですか。
はい、そうです、
ね、それで公になるもんなんですか。
まあ、それでですね、うん、改善されない場合には内閣府の方でつなぐ窓口というですね、相談の機関を作っておりますので、
はい、これは内閣府にその窓口があるわけですか。
そうなんですね、うん、で内閣府のつなぎ窓口というところは、障害者本人とと家族、支援者からの相談を受け付ける、またですね事業者からの相談も受け付ける、また自治体からの相談も受け付けるということをしています。で具体的にはですね、まあ、つなぐと言ってますので、何をしてくれるかというと、まあ、その、事例が起こった時にその、訴えてこられた方が住んでらっしゃる居住地の自治体につないで、まあ、お互いにですね解決するように仲介するように、まあ自治体の方に、つなぐ、まさにつなぐというですね窓口になっています。
最終的にはそう市町村に降りてくるという形ですか。そうなんです
ね、はいはい、
でまあ身近なところで行政が入ってちょっとうまいことやっていくというような形になるわけですね、はい、
そうですね。今年の2月、昨年のですね10月にですねこのつなぐ窓口というのが開設をされまして、今年の2月時点で約800件のですね、
そうなんですか、
申し出が相談があったということなんですね。
割とちゃんとあるもんですね。
そうですね。 あとちょっとねこれからというところがあるのは何かと言いますと、うん、このつなぐ窓口実はですね試行的な取り組みになってまして、
はい、
2025年来年の3月までということに今のところなってるんですよね。
言うたら試しみたいなもんなんです
か。そうなんですよ。ですからこれが4月以降も続くようにするためにですね、やはりいろんな問題があった時に皆さんからですねどんどんこうつなぐ窓口などにですね相談を寄せていただくのがやはりいいかなと思っています。
いやっていうかこれは西村さん置いとくべきでしょうね、この窓口は ね
誰かつないでくれへんかったら、
そうなんですよね、
困りますもんね。
各自治体もね確かに窓口があったりするんですけれど、まあ、それと離れたところですね、うん、国の機関が入るというところもねやはり大きいですから。
いやかなり大きいでしょうね、
はい、
これはなんとかつなぐ、これこそつなぐことができ
ないのかな。つないでもらったところありますね。
つないでもらった方が絶対いいですよね、
はいはい、
今までのお話聞いてて西村さんいかがですか。
そうですね、うん、 まあ、まずその窓口は、まあ、あのつないでいくというか残してもらいたいなっていう感じと、うん、合理的配慮についてはその、うん、まだまだ難しいなっていうか、うん、その本人が直接伝えあいその相手に
お店とか
に
ホールとかに言うのは
ちょっと言いづらい
でしょうね。それはあるでしょうね
かなっていう気はするんですけど、
だからこそこのつなぐ窓口があればっていうふうにもう単純に思ってしまいますが、その辺は
あとね、あのすごく思うのが、うん、やはりあの配慮する側もですね、どの内容がその配慮すべきかってなかなかわからないんですよね、うん、私たちからすると視覚障害だったら拡大文字とかね、あの音声とか点字とかって思いついたりしますけれど、本当に障害者の方の利用が初めてだったりとか対面することが初めてだったりするので、うん、やはりこう私たちがいろんなところに出かけていってやり取りする中で、まさにあの合理的配慮って何だろうっていうことをですね、みんなでこう理解を深めていって、まあ、まずそれがあるということを知らせていって、まあ、理解を広めていくことが大事ですし、うん、私たち障害当事者もどんどんですね声を上げることがあのより、理解に、広がるし解決にもつながるかなと思います。
まあ、確かにその面はあるでしょうね、うん、やっぱりその障害者との接触がないと、
はい、
対処方法がわからないと、最初、まあ、どうすればいいのかっていうことすらわからない、
うん、そうなんです
よね、っていう状況が多分出てくるであろうと思いますよね、
皆さんもおそらく街角歩いていらっしゃったらね、最近ちょっと良くなりましたけど、いきなりこう手を引っ張られたりとかですね、はい、あのすることもあると思うんですよね。何かこう手伝いたいけれどしようと思うんだけど、そのやり方がわからなかったりとかね、うんうん、戸惑っていらっしゃる方もいると思うので、そういった対応を考える、一つのね、うん、きっかけにもなるかなと思っています、
うん、あの事業者、まあ、お店も含めてですが、この障害者の合理的配慮という、まあ、こういうものが今4月から施行されているということを知っている人もほとんどないような気がするん
ですよね。そうですよね、まだ少ないと思います、
うん、
はい、
こういうことができているという、こういう法律があるということすら、多分知らない。
そうなんですよね、うん、私もあのこのですね合理的配慮については毎日新聞の論説委員もしているので、はい、毎日新聞の社説の方でも紹介をしたんですけれど、
どんな方にお書きになりました？
これはですね、あの先ほど申し上げましたように、こういったあの合理的配慮がまあ義務化されたということが、まあ、4月からですね、始まっているということとかですね、うん、まあ、先ほど申し上げましたつなぐ窓口のこととかなどを書いたんですけれど、でまあ、それに対してですね、やっぱりこうつなぐ窓口の存在もね知らなかったという、あの障害の関係の方もいらっしゃったりしたので、うんうん、まあ、これから本当にいろんなところで発信していてですね、うん、あの事例などもですね挙げていってというふうには思ってますし、つなぐ窓口の方にも確認をしたんですけれど、近々ですねこういったあの相談の、報告書っていうんですかね、これもあの上げて公開するということですので、そういったところも注目していきたいと思っています。
これはねぜひ公開してほしいと思います、うん、それによって具体例がわかるし、はい、事業者も、はい、あそうなんだって気づきが私は出てくると思うんですよ、これはぜひやっていただきたいですし、はい、つなぐ窓口はこの後も継続はしてもらえる、はい、
最近あの日本弁護士連合会の人権擁護委員会というところも本を出されまして、はい、この中でもですね20余りのですね事例とかですね関係の法律とかも紹介しているような、うん、そういった本もありますので、
はい、
それも参考にしていただければと思います。
わかりました、まあ、こうしてやっぱ法律ができてさらに皆さんへの理解が深まっていけばなというふうに思います、はい、ぜひ皆さん展示毎日の方も読んでいただけたらなと思います、
ね、お願いいたします、
はい、ということで今日は毎日新聞論説委員、そして展示毎日の記者でいらっしゃいます佐紀綾人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、いろんな勉強ができましたね、はい、でやはり視覚障害者はじめ障害者の皆さんと本当に、健常者の皆さんが一緒になるやっぱり社会っていうのがね、はい、できていけばそこにはお互いちょっと思いやりがあればはっきり言います。思いやりがあればこんな法律いらないというふうには思ったりもしますんですけどもね、うんうん、
コミュニケーションですよ。
そういうことですよね、はい、まあ、ないからどうしても法律という形になってしまいがちなんですよね、はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりし Yeah. 忘れがたきふるさと、いかに今す父母つつがなしやともがき、雨に風につけても思いずるふるさと、心ざしを果たしていつの日にか帰らん、山は。
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとリモートでつないでの収録となります。
よろしくお願いいたします。